バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナーで、最近ね、今年になって僕が一番衝撃を受けたっていうね、苦味17歳というバンドについて紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、苦味17歳というバンドがあります。カタカナで苦味って書いて17歳って書いて苦味17歳っていうバンド名なんですね。でなんだそれって感じあるんですけど、最近ね、バンド名がちょっと、マカオ式なのが多いっていうか、ちょっとそういうのが流行りなんで、例えば、ね、やばい T シャツ屋さんとかね、なんかそういう美味しくるメロンパンとかね、そんな感じで、まあ、苦味17歳というバンド名なんですけども、このバンドですね、僕がそもそもなんで知ったかっていうと、Facebook ですね。で、ちょっとある人が、なんかすごい岡村康之とかの影響を受けてんじゃないかみたいな感じで、この苦味17歳を紹介してたんですけれども、でそれをね、僕も岡村ちゃん大好きなんで、どれどれって言ってみたら、なんかこう岡村ちゃんの遺伝子を継ぐ的な、なんか若いバンドだみたいなことをその人は言ってたんですけど、もう僕が見たらこれポップになった座禅ボーイズなんですよね。で、座禅ボーイズはもうね、僕はもうずっと好きでっていう、この向井秀徳が率いるね、まあ結構特殊系なバンドなんですけども、もう完全にその、なんていうのかな、座禅ボーイズっていう、何がいいって言ったら、なんか変則的なこの音の作り方、ビートの作り方とか、あとはこの歌詞の世界観とか、もう他のバンドの人絶対これやれないみたいな感じの、そういうこう世界観を作りつつ、しかも生のライブを見ると、信じられないようなセッションをすると。お前らカバーしてみろって絶対できねえだろっていうような、本当にね、このメンバー、バンドメンバー4人の神経回路が繋がってんじゃないかっていうぐらいのね、本当にすごいね、いきなり曲止めたり、いきなり曲始めたりすごいことするっていうね、まあそこら辺ですっかり魅了されてるっていうバンドなんですけれども、まあいかんせんね、こう座禅ボーイズはこう結構ゴリゴリな感じがして、ポップさっていうのはね、確かにないかなみたいなところはあるんですけども、苦味17歳はなんかこうそういうこう座禅ボーイズとかの影響を絶対受けてて、でそういうこうちょっとね、変態なこう変則系な音楽を作りつつ、一人ボーカリストじゃなくて、メンバーで女の子がいるのね。だからその女の子がいることで、その子がちょっと出てきたりとか、あとコーラスしたりっていうところでものすごいポップになってるってね、そういうなんかこう変態サウンドをポップに昇華させたっていうような形のね、もうすごいいい曲なんですよ。で僕も YouTube で、一番最初に化けるレコードってね、一番最新のプロモーションビデオになってる曲があるんですけども、その曲をもう本当に最初のちょこっと聞いただけで、あーこれやばい来たみたいなやばい感じで、もう速攻魅了されましたね。で僕もね、本当にいろんなアーティストをこう新しいアーティスト知って魅了されてっていうのがね、こう続いててね、フェスとかに行っていたりとかもしてるんで、いろんなアーティスト見てきてるんですけども、本当にこれ大げさじゃなくて、ここ 3,4 年見て知ったアーティストの中で一番やばいのは間違いなくこの苦味17歳ですね。うん、もうそのぐらいなんかもうちょっと衝撃で、もうそんな感じでね、もう初めて見た時からもううわーっとハマっちゃって、で YouTube には3曲苦味17歳の曲上がってるんですけども、それもうブワーっと見て、それから本当にもう毎日 YouTube 見て聞いてるみたいな感じで、本当にハマっちゃって、いやこいつらすげえな、やべえなって感じでね、うん、でまあそんな感じでね、もうドハマりして、でなんていうのかな、本当にこうすごいよ、もうこの人たちじゃないとこの音出せないなみたいな音だし、うん、でその変な歌詞の世界観とか、でその女の子一人メンバーがいて、シンセサイザーやってるんですけども、このね、平沢あくびってこの子がねすげえ可愛いんですよでまあいろんなそういう要素があって、もうどっぷりハマってっていう感じで、ね、YouTube で気に入った曲とかあっても毎日見るなんてそんなしたことないし、あとやっぱりその彼らの曲がね頭から離れない、うん、 なんかずっと頭にこびりついちゃって、なんかこう、歩いてるだけでもう彼らのそのね、あの、サウンドのビートになっちゃうような、なんか、すごい、もう、うわ、こんなにハマるの久しぶりだわーっていう感じのハマり方をしてですね。でですね、あの、アルバム、ミニアルバムが2枚出てるんで、新しい最新の方のアルバム、苦味 B っていうアルバムなんですけれども、ちなみにあの1枚目は A っていうアルバムね。で、その B の方も買ったらね、まあ他の曲とかもまあすごく良くって、本当にね、1枚あっという間に聴き切っちゃうみたいな感じで。で、苦味17歳の、公式サイトがあるんですけど、そこで買うとなんかボーナス CD が付いてるみたいな感じでね。で、なんだろうなと思って見たら、そのさっき言った平沢あくびちゃん、うん、彼女が歌ってる、まあ、別バージョンみたいな曲が入ったりとかしてね。うん。なんかそういう、こう、サービスもあったりとかで。いや、本当にね、あの、プロモーションビデオもめちゃくちゃインパクトあるし。で、3曲なんですけども、去年の8月、7月か8月に、作ったやつが一番最新のやつで、化けるレコードっていう曲名です。で、その前の曲が、ただし BGM っていう、これ曲名ね。ただし BGM っていう曲名ですね。しかもね、この曲とかね、ほんと変な曲でね、なんか、ババアが主人公の歌っていうね。うん、そんな曲なんで作ったのみたいな。ババアはお箱を踊りながらみたいな。なんかそういうね。でもなんかこう随所にね、あの、カッパや天狗や天狗の類かとか言って、なんかこう、座禅ボーイズ的なこう、フレーズが出てきたりとかでね。もう最高に面白い。で、その前の一番最初に、作ったプロモーションビデオの曲が、美味しい水。美味しい水っていう曲名です。で、この曲なんかもね、プロモビデオがものすごいインパクトあって、あの、お笑い芸人のデッカちゃん。デッカちゃんがなんかこう、オタな、こう、男の役で出てきて、こう、ペットボトルの水をひたすらグビグビグビグビ飲んで、ブハーって吹き出したりとかしてっていうとこから、こう、ビデオが始まるんだよね。でね、もうとにかくなんかその、音もそうだけど、なんかもうその映像のインパクトたるやっていうね、もうデッカちゃんが水をグビグビグビグビ、このペットボトルで何本も飲んで、あと、あの、梅干しを抱えて食って、水を飲んで、ブハーって梅干しの種と一緒に水を吐き出すみたいなね、そういうこう、すっごいインパクトのある PV で。で、それに、まあ、あの、ボーカルのね、苦味17歳のボーカルが、岩下祐介さんっていう人なんですけど、このね、岩下さんもね、こう、髪の毛が本当に肩ぐらいまで長くって、こう、おかっぱヘアみたいな感じでね、あ、まあ、ちょっと一目でインパクトのある、おっさんなわけですよ。で、その子と、まあ、同じぐらいの長さの髪型の、平沢久美ちゃんがね、一緒に出てきてるっていうところでね、まあ、すごいっすよ。で、本当にね、このリズムっていうかビートがね、本当にこう一回見ると頭離れなくなっちゃってね、結構やばくって。うん。で、またね、このあくびちゃんのね、こうコーラスとかね、こうちょっとした合いの手みたいなのが本当に絶妙でね、で、彼女がやってるシンセサイザーとかがすごくね、耳に残る、いい意味で。うん。あれ、ほんとやばいなっていう感じでね。まあ、とにかくそのプロモビデオをね、もう3つのプロモビデオを何回も見て、で、苦味 B っていうアルバムもちょっと手に入れてっていう形でね、もうすっかりドハマりしちゃって、もうこれすげえライブ行きてーつって、もう2月ぐらいからね、4月の、25日についこの間ライブがあったんですけども、うわ、早く行きてーつって、もうすぐチケット押さえて、もう待ち遠しくてしょうがないみたいな感じでね。で、ついにこの間行ってまいりました。仕事半休取って。で、渋谷のね、クワトロで、やったんですけれども、対バンということでね、デニムスっていうバンド、あの、関西でね、活躍してるデニムスっていうバンドがね、最初に出てきて、その後が苦味だったんですけれども、このね、デニムスもすごく、なんかこう、正統派の爽やかな、こう、ポップなロックをやってくれてっていう形でね、年末にやっぱりクワトル使ったイベント、フェスみたいなのがあるらしいんですけども、そこでトリオをやってるんだなっていう形でね、で、来月にはニューアルバム出るよ、なんていう形で、本当になんか間違いのないサウンドを聞かせてくれて楽しかったんですけど、こう爽やかで割とこう、うん、なんかこうメローなというかね、うん、こう穏やかな感じの曲の後に、あー、この後苦味かやっべーなーって、もう俺の頭の中それでいっぱいみたいな、もうそんな感じだったんですけども、それでね、その後待ちに待った苦味17歳が登場しまして、で、 あのね、登場の仕方とかもすごくインパクトがあって、なんか、普通、こう、バンドだと、こう、まず、ドラムスの人が出てきて、次にベースの人がスタンバって、で、ちょこちょこメンバーが来て、最後にボーカルが登場するみたいな感じじゃないですか。うん。それじゃなくって、いきなりステージのちょっと左端の方に台みたいのがあって、そこにメンバー4人が立って、そこでなんかね、あの、ボーカルの岩下さんがね、ラップに合わせてのこう、ラップみたいな歌を歌うんですよ。うん。で、いよいよ始まるぜ、イエイみたいな感じで。で、あれだ。ベースの人がね、伊崎達さんなんですけども、ベースだけこうリズムを取りながらね、うん。で、4人がね、こう、ステージのちょっと、左端のところで台の上に乗って、うん。その達さんのベースに合わせて、こう、岩下さんがラップをやって、みたいな感じで、いよいよ始まるぜみたいな、こうね、この感じとかも、その上げ方やっべえなみたいな感じで、素晴らしい感じ。それで、岩下さんがね、ライブハウスへようこそって言ってね、それで、こう、いよいよ皆さんポジションつくわけですよ。で、その皆さん定位置のポジションについてから1曲目が、そのさっき話したね、俺が初めて接することになった化けるレコードっていう曲。もう、やばいやばい。でも、パーッとこうライブがスタートして、もう本当に始まったらグワーっていう感じでね、もう、うん。とにかく、なんかその、彼らの、なんかその勢いと、この彼らしかできない、奏でられないビートみたいなね、もうその世界観がブワーッと始まる感じで、ね、あくびちゃんがね、こう、いいタイミングでこう、シンセサイザーも弾くんだけれども、時々ね、こう、舞台のちょっと前とか、うろうろしたりとかしてね、うん、箱のティッシュ面なんかやたら、こう、引っ張り出したりとかね、なんか、そんなことをしながらっていう感じでね、まあ、盛り上がる盛り上がる。素晴らしい。で、このね、二神17歳のドラマーの人が、緑っていうね、もうすごい癖バンドがあって、ね、知ってる人は知ってると思うんですけれども、緑のドラムスやってた人なんですよ。だからね、まあ、本当に、もう、伊崎達もそうだし、ね、ちなみにボーカルの岩下祐介さんっていうのは、この、二神17歳やる前は、嘘つきバービーっていうバンドをやっていて、まあ、ボーカルと、あと、ベースをやってたんですね。だけど、この二神17歳では、ギターっていうことでね、うん、まあ、ギタリストとしてやってるんですけど、まあ、この間ね、ライブで生で見たけど、ギターもすごい良くて、なんかこう、響かせる方とかね、こう、こもったような独特の弾き方とか、うわ、かっこいいわーって感じでね、もう、全然バッチリですよ。で、ちなみに、シンセサイザーをやってる平沢あくびちゃんっていうのは、もともと女優さんだったんですね。うん。で、平沢泉さんっていう名前で女優をやっていて、で、僕も全然知らなかったんですけれども、ノルウェーの森、映画版のノルウェーの森、松山ケンイチとね、あの人誰だっけ。海外の映画でも大活躍してる菊池凛子。うん。菊池凛子と、松山ケンイチの、二人が主演の、ノルウェーの森にちょっと出てるよなんて情報をつかんだんで。で、僕はね、原作のノルウェーの森とかもすっごい影響を受けた小説だし、で、映画になったやつもすごい見たいなと思ってて、実は DVD がうちにあったんで、まだ見てなかったんで、じゃあちょっとこの機会に見てみようかなつって見てみたんですよ。うん。そしたら、あくびちゃん、まあ、平沢泉っていう名前で、その時は出てますけど、超ちょい役、本当に一瞬顔が映るか映ってないか、まあ、セリフもないしみたいな感じで、まあ、そんな感じだったんですね。で、まあ、彼女もなんかやっぱり女優やってたけど、ちょっとなかなか芽が出ないからっていうことで、まあ、それで嘘つきバービーの多分バンドが彼女すごい好きだったんでね。で、岩下祐介さんとこうちょっと知り合って、で、その嘘つきバービーが解散してっていうところとかで、なんかちょっと一緒にバンド始めるみたいなこう流れになったらしいです。で、その時に彼女はもう女優やってた時の所属事務所を辞めてバンドをやるって言って、もうこっちに切り替えるって言って鞍替えしたらしくって、そしたらね、もう本当その岩下さんももう本気になってやるしかないじゃないですか。そんな感じでね、こうスタートしたと思うんですが、これは絶対大正解だと思う。うん。本当にいいバンドでね、 やっぱりあくびちゃんの存在感っていうのは本当に必要だし、うん、すっごいポップにしてるのは彼女だしっていうことね。あ、ちょっと待てよ、そんなこと言ってるけど、やっぱりあの感じだと彼女いなくても絶対ポップではあるけれども、やっぱり花があるっていうかね、やっぱりすげえそのよりポップになるっていう意味ではね、やっぱりすごく存在感があるし、で彼女の弾くシンセサイザーなんかもすごくねいい感じで入ってくるんだよ。で、まあ、彼女はその女優業を辞めてからシンセサイザーちょっと勉強してみたいな感じでやってるらしいんですけど、すっごいね見事な感じでね、うん、すごくあのいい意味で頭なんかこびりついてね、頭に残るようなね、そういう音を出してるっていう感じで、まあこの4人パーフェクトって感じで、さっきあのオープニングで出てきた時にこう4人がねちょっと台の上に乗ってっていう感じの話をしましたが、もうそれを見てるだけで、あ、もうこの4人が出てくるってだけで最高みたいな、オッケーみたいな感じでね、もう本当になんかこの4人が出てくるだけで、うわーもうバッチリいいなーって感じ、うえーって上がる上がるって感じのね、なんですよ。で、そのさっき言った、まあ、YouTube で、公開されている、まあ、ただし BGM とかね、美味しい水なんか本当にもうあのライブで聞いたらもう最高で、改めて、もう、ね、できてる音源もう完璧でね、もう素晴らしいんだけど、もうライブとかもね、バッチリな感じでね、ほんともうどっちも最高って感じですね。例えば、なんていうのかな、ザゼンボーイズなんかは、こうね、アルバムとかがこうリリースされて、で、まあ音がもちろんいいんだけど、ライブに行くとこうさらに良くなったりとかね、もう本当にアルバムとかその音源っていうのは素材でしかないんだな、みたいな感じの結構グッドなことするんだけど、苦味はね、あの今回あの少なくとも、まあ一回、まだ一回しか見てない限りだと、本当にその音源ともう同じような感じで、もうものすごい再現性が見事でっていう感じ、そういういい感じですね。うん。です。それで、他のね、なんか、アルバムに入ってる曲とかもすごく良くて、で、ライブの後半がまたすごくてね、アドリブとかをバンバンやるんですよ。で、ドラムがね、普通はね、ビートっていうのはこうね、3拍子、4拍子みたいな感じでこう、やるんだけど、5拍子、うん。5拍子でやるみたいな。足は4拍子、うん。で、キックは4拍子で、上半身は5拍子って、お客さんは4拍子みたいな感じで、なんかすごいいきなり、そういうリズムをこう、始めたりとかして。で、その間に、この、岩下さんも、ボーカルをね、なんかいろいろやるんですよ。なんかジャズセッション風とかね、演歌風みたいなことまでやってね。なんかもうそういうんでね、もう、すごいカオスなんだけど、もう、で、ビートもね、そういう変則的なビートなんだけども、完全になんかその中に、頭突っ込んじゃってる。みんな頭突っ込まされちゃってるみたいな感じでね。なんかその辺とかもなんかすごくって。うん。なんか、うわー、すげーなーって。で、やっぱり、まあ、これもちょっとザゼンボーイズとかの影響を受けてるかな、みたいなね。そんなことばっかり言うと怒られそうですけれども、なんかそういう、こう、やっぱりアドリブでね、音止めたりみたいな、そういうことももう本当になんか、お手の物みたいな感じで、なんかすごい信頼できるバンドメンバーとやってんだなっていう。もともと曲が変則的な曲なんで、演奏するの、ただ演奏するだけで相当難しいと思うんですよ。だけど、なんかそれも、ちゃんと完全にバンドのメンバーがみんな身についてるからこそ、ああいうアレンジとかね、無茶ぶりに対応できるんだな、みたいな感じで。で、そういうのを見事にやってのけるのを見れれば気持ちいいに決まってんだよ。で、もうほんとそんな感じでね、素晴らしいライブでした。最高でした。なんかもうあと倍ぐらい見てたい、みたいな感じ。で、アンコールも始まったんですけど、なんか彼らのアンコールすごい変わってて、今日のセットリストの中で、皆さんがもう一度聞きたい曲は何ですかみたいな、こう客席に投げかけて3曲ぐらい出てきて、じゃあその曲を、なんか、まあ、美味しい水っていう曲を軸に、ここで急にフレーズ変えて、ただし BGM っていう曲のサビに行きましょうとか言ってね、なんかホワイトボードにその順番とか書いたりとかして、アドリブでその自分たちの曲を急に、変調したり、こう、切り替えたりとかしてっていう演奏をやってみようみたいな感じでね、それを実際にやっちゃうみたいな感じで、もうね、なんかやっぱりその、本当にね、カオスの中に頭を突っ込まされてるみたいな感じなんだけど、まあまあ楽しいよね。うん。もうそういう感じで、うわ、この手があったかみたいな感じでね、本当にもう、わけわかんないけど楽しいみたいな感じで、あのカオス感、やっぱりね、苦味17歳を好きになる人って、結局そういうものを絶対求めてるはずなんで、もう本当に見事にその手のひらの、 中でいい意味で踊らされて、うん、もうとろけるような体験をして、キロにつけるっていうね、まあ、素晴らしいライブでした。ね、新上17歳、そんなバンドですけれども、皆さんもね、あの、新上17歳検索してもらえば YouTube とかでね、変な曲いっぱい聴けると思うんで、興味のある方はぜひ、お聴きになってみてください。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回はですね、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックでですね、新上17歳を紹介してみました。それではまたー。